祭司が訴えの通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟であり父である皆さん、聞いてください。私たちの父アブラハムがメソポタミアにいて、まだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地に行けと言われました。それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後、ハランから今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたが、そこでは財産を何もお与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえも。しかしその時まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると約束なさったのです。神はこう言われました。彼の子孫は外国に移住し、400年の間奴隷にされて虐げられる。さらに神は言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝する。そして神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長を設けて、それぞれ割礼を施したのです。この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売ってしまいました。しかし神はヨセフを離れず、あらゆる苦難から助け出して、エジプト王ファラオのもとで恵みと知恵をお授けになりました。そしてファラオは神をエジプトと王の家全体とを司る大臣に任命したのです。ところがエジプトとカナンの全土に危険が起こり、大きな苦難が襲い、私たちの先祖は食料を手に入れることができなくなりました。ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの先祖をそこへ行かせました。二度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分の身の上を明かし、ファラオもヨセフの一族のことを知りました。そこでヨセフは人を使わして父ヤコブと75人の親族一同を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下って行き、やがて彼も私たちの先祖も死んでシケムに移され、かつてアブラハムがシケムでハムルの子らからいくらかの金で買っておいた墓に葬られました。神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ、民は増え、エジプト中に広がりました。それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して血のみ子を捨てさせ、生かしておかないようにしました。この時にモーセが生まれたのです。神の目にかなった美しい子で、3ヶ月の間父の家で育てられ、その後捨てられたのをファラオの王女が拾い上げ、自分の子として育てたのです。そしてモーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭っていた人の仇を討ったのです。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした。次の日、モーセはイスラエル人が互いに争っているところに来合わせたので、仲直りをさせようとして言いました。君たち兄弟同士ではないか、なぜ傷つき合うのだ。すると仲間を痛めつけていた男はモーセを突き飛ばして言いました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか。モーセはこの言葉を聞いて逃げ出し、そしてミディアン地方に身を寄せている間に二人の男の子を設けました。40年経った時、シナイ山に突っかい荒れ野において芝の燃える炎の中で天使がモーセの前に現れました。モーセはこの光景を見て驚きました。もっとよく見ようとして近づくと、主の声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神であると。モーセは恐れおののいて、それ以上見ようとはしませんでした。その時主は仰せになりました。履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる土地である。私はエジプトにいる私の民の不幸を確かに見届け、また その嘆きを聞いたので、彼らを救うために下ってきた。さあ、今あなたをエジプトに使わそう。人々が誰がお前を指導者や裁判官にしたのか、と言って拒んだこのモーセを、神は芝の中に現れた天使の手を通して、指導者、また解放者としてお使わしになったのです。この人がエジプトの地でも、航海でも、また40年の間、荒れ野でも、不思議な技と印を行って、人々を導き出しました。このモーセがまた、イスラエルの子らにこう言いました。神はあなた方の兄弟の中から、私のような預言者をあなた方のために立てられる。この人が荒れ野の集会において、シナイ山で彼に語りかけた天使と私たちの先祖との間に立って、命の言葉を受け、私たちに伝えてくれたのです。けれども先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を退け、エジプトを懐かしく思い、アロンに言いました。私たちの先に立って導いてくれる神々を作ってください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの上に何が起こったのかわからないからです。彼らが若い牡牛の像を作ったのはその頃で、この偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀って楽しんでいました。そこで神は顔を背け、彼らが天の星を拝むままにしておかれました。それは預言者の書にこう書いてある通りです。イスラエルよ、お前たちは荒れ野にいた40年の間、私に生贄と供え物を捧げたことがあったか。お前たちは拝むために作った偶像、モレクの神輿やお前たちの神、ライファンの星を担ぎ回ったのだ。だから私はお前たちをバビロンの彼方へ移住させる。私たちの先祖には荒れ野に証の幕屋がありました。これは見たままの形に作るようにと、モーセに言われた方のお命じになった通りのものでした。この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありました。ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども、意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足台。お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。私の行こう場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。堅くなで、心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して立法を受けた者なのにそれを守りませんでした。
はい、ありがとうございます。長いところを読んでいただきました。これはステパノの裁判での弁明の言葉ということになるんですね。エルサレムの教会で食事の世話をする奉仕者として、新たに7人の人々が選ばれたわけですが、その一人ステパノが捕らえられてですね、このユダヤの最高法院で裁判を受けることになったわけです。それはステファノの力強い働きに怒りと焦りを覚えた人たちが、偽りの証人を立ててですね、このステファノが聖なる神殿とモーセの立法に逆らう言葉を教えていると、訴えたことによる、状況だったんですね。使徒行伝の今読んでいただいた第7章は、その裁判でステファノがした弁明の言葉が記されているわけなんですね。で、この弁明の中でステファノは、読んでいて皆さんもお気づきになったと思うんですが、アブラハム、ヨセフ、モーセのこの3人の人物に焦点を当てながらイスラエルの歴史をたどっているんですね。で、それによって自分が訴えられた2つの点、つまりエルサレムの神殿を破壊しようとしているっていう権威と、モーセの律法に逆らっているというその訴えに対して、ステファノは弁明したわけです。で、その中で第一のその神殿についての権威はですね、ユダヤ人たちの神殿についての考え方が誤っているんだということを指摘します。そして二つ目の 立法の問題に関してはですね、実はユダヤ人自身が立法を破っているじゃないかっていうね、そういう事実を歴史を語りながら、反論しているんですね。今日はこの2つの点に、焦点を絞ってですね、この、弁明から学んでいきたいと思うんですが、まず第一の素因となっている神殿の問題に関するステファノの見解を見てみたいと思うんですね。ステファノはまずこの弁明の最初にですね、憎しみと怒りに駆られて偽りの証言を持って訴える人々に対して、あくまでも冷静にですね、兄弟であり父である皆さん聞いてくださいと、非常に丁寧に語りかけるんですね。そして彼らと共通の土俵で話を進めるためにユダヤ民族の祖であるアブラハムを登場させて話し始めたわけです。2節と3節でステファノはこう言ってます。アブラハムがメソポタミアにいて、まだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地に行けと言われましたと。これはですね、アブラハムが神様から証明を受けたという出来事で、ユダヤ人であれば誰もが知っている有名なエピソードなんですね。これを取り上げて、ステファノはですね、こういった、その栄光の神がアブラハムに現れたのは、聖地パレスティナでもなければ、もちろん神殿でもないし、異教の地であったメソポタミアにおいてであったということをステファノは主張しているわけなんですね。つまり、神様というお方は、土地とか場所とかに束縛される方ではなくて、どこにでも存在し、どこにでもご自分を表すことができるお方なんだということを主張しているわけです。そして、そのような神様であるからこそ、アブラハムから4代目の子孫であるヨセフがですね、お兄さんたちによってエジプトに売り飛ばされてしまったあの時にもですね、神はヨセフを離れないで、あらゆる苦難から助け出してくださった、そのエジプトにおいてってことですね。これは9から10節で、ステファノが語っていることなんですね。さらに、17節以降ではモーセが登場してくるんですけれども、神様はモーセがエジプトにいられなくなって、ミディアン地方に逃れて逃げていったんですね。で、40年後です。シナイ山の麓の荒れ野で、芝の燃える炎の中に現れてですね、私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神であるとモーセに御声をかけられたわけですね。それもまた、神殿でもないし、エルサレムでもなかったわけですよね。そこは人の手によって作られた神殿でも何でもない寂しい荒れ野であった。しかし、あなたの立っているところは聖なる土地であると神様は言われたわけです。そしてその後、イスラエルの民は荒れ野の集会においてですね、モーセを通して神の命の言葉を授けられたわけなんですね。それが38節のあたりにも書いてあるんですね。このように、ステファノは長いイスラエルの歴史を語る中で、神殿も幕屋もなかった頃の先祖たちの経験を例に挙げながら、神様というお方は決して神殿という一つの場所に拘束されるようなお方ではないのだということを示そうとしたわけです。しかも当時は割礼の他には儀式というものはほとんど儀式に何もなかったんですね。アブラハムに神様が現れてくださった時はその割礼の契約すらまだなかった。そのこともこの歴史をたどる中でステファノは示しているんですね。これは神殿と儀式を絶対視していたユダヤ教徒たちにとっては衝撃的な内容であったということが言えるわけですね。またステファノは44節と45節で神殿以前にあった幕屋についても言及しています。それは神の証の幕屋と言われてますが、神がモーセに命じて、天の雛形として作らせたものなんですね。ステファノはそれを高く評価して、迷信的とさえ思われるユダヤ人の神殿崇敬に水をかけたわけなんですね。神殿を建てることを願ったのはダビデ王であったわけですけど、それを実際に建てたのはソロモンでした。しかしステファノはここで、けれども意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりませんとはっきり述べているんですね。彼がそう言ったのは、実は神殿を建てたソロモン王様自身がですね、神殿奉献式の時に次のように祈ったからです。列王記の上の8章27節、神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたを王様することができません。 私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。神殿というのは本当にその当時、見た目も立派なですね、誰もが驚くような素晴らしいものだったんですが、でもソロモンは神様果たしてこんな、神殿には神殿に住まうお方なんだろうか、神殿の中に入れられるようなね、そんな小さなお方ではないと言ったわけですね。そしてその上でステファノはとどめを刺すようにして預言者イザヤの言葉を引用します。49節と45節、主は言われる、天は私の王座、地は私の足台、お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか、私の憩う場所はどこにあるのか、これらはすべて私の手が作ったものではないか。まあ、このようにステファノは人間を含めたあらゆるものをお作りになって、天は私の王座、地は私の足台と言われるこのお方、神様を一つの建物の中に閉じ込めてですね、まあ、そこにしか神はいないかのように振る舞うことがいかに大きな間違いであるか、誤りであるかということを、まあ、歴史を振り返りながら指摘したということなんですね。まあ、これが第一点、神殿を破壊しようとしている、神殿に反しているといったことに対する弁明なんですね。さて、続いてもう一つね、もう一つの点、第二の点ですが、すなわち、モーセの律法に逆らっているという訴え、これについてですが、まあ、これに対する弁明も第一と同じなんですが、イスラエルの歴史を振り返る中で、まあ、並行してですね、行われているんですね。この第二の点に関して、訴えに対してステファノが言いたいことは、実はこの今読んでいただいた最後の53節にこう語られています。天使たちを通して律法を受けたものなのに、それを守りませんでした。まあ、これはユダヤ人たちに対する言葉ですけど、つまり律法に逆らっているとしてステファノを訴えているあなた方自身がその律法を守っていないではないかと、まあ、ユダヤ人たちに、逆にこう詰め寄ったわけなんですね。それは今に始まったことではなくて、あなた方の先祖からしてそうだったと、歴史を振り返りながらステファノは言っています。モーセと、あるいはモーセのような一人の預言者であるキリストとこう重ね合わせながらですね、旧約時代のイスラエルの民たちと目の前にいるユダヤ教指導者たちの不従順、また預言者に対する、敗訴ぶり、預言者を、まあ、退けたわけですが、それをはっきりと歴史を語る中で示したということなんですね。まあ、それはすでにヨセフの話から始まっていました。9節に、この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売ってしまいましたとあります。まあ、それはちょうどユダヤの最高議会が妬みからイエス様をピラトに引き渡してしまったのと同じだということなんですね。でその後彼らが使徒たちを捕らえたのも妬みに燃えてのことであったと使徒言行録には書かれてあります。つまり神の人を亡き者にしようとする動機っていうのは昔も今も同じだということですね。またイエス様の十二使徒の一人であったユダは、まあ、最高議会にイエス様を売り渡してしまったわけですが、これもまた昔ヨセフが、旅の途中の大将にですね、売り飛ばされてしまったのと似ている。排斥されたヨセフは後に全世界に飢饉が起こったことで、まあ、自分の兄弟たちを救うことになったわけですけれども、これも排斥されたイエス・キリストが辿られた道を映している。キリストはその排斥されたことを通して十字架によって人々を救う道が開かれたということですよね。モーセの場合はもっとはっきりした形でそれが表されています。ステファノはそれを2つに分けて説明しています。その1つは、40歳になった時モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ったと記されている、この時のことなんですね。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを、まあ、彼らが理解してくれるんだろうと思ってた。しかし理解してくれなかったっていうんですね。そればかりじゃなくて、誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのかと言ってモーセを押しのけたわけです。それでモーセはミディアンの地に逃げていかざるを得なくなってしまった。皆さんもよくご存知の、ストーリーではないかと思いますね。シュエスの場合も全くこれと同じだということですね。ヨハネによる福音書の第1章11節で、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったと記されている。まあ、最終的に言葉であるイエス様が十字架につけられて殺されるという仕打ちをお受けになったということですよね。これはモーセが退けられたのと同じだということですね。 もう一つの例は、人々が誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセを、神様はイスラエルの指導者、また解放者としてお使わしになった。にもかかわらず人々はこの人に従おうとせず、彼を退けてしまったということですね。これ具体的に何を言っているかというと、39節以下に記されていますように、モーセがシナイ山で神様と出会っていた40日の間に、イスラエルの人たちはアロンに向かってですね、私たちの先に立って導いてくれる神々を作ってくださいと言って、金の子牛の像を作って、その偶像に供え物を捧げていた、この出来事を、ステファノは取り上げているんですね。どうして彼らはそうなったんだろうか。39節にエジプトを懐かしく思いって言われてるんですね。つまり彼らは現在の生活、アレノでの生活に不満と不安を感じて、以前のエジプトの生活に戻ろうとしたということですね。自分たちの指導者が留守にしているとき、彼らは心もとなさを感じて、拝む対象として目に見える形あるものを欲したということです。そしてモーセが山から降りてきたとき、彼らは自分たちの手で作ったものを祀って楽しんでいたと書かれてありますね。これは人の手で作ったエルサレム神殿を絶対視して、その神殿に、建物にこだわり続けているユダヤ人たちと同じことだとステファノは、訴えているわけですね。つまり彼らは人を作られた神を礼拝するのではなくて、人が作った神殿を礼拝していたということです。それをステファノはこう結論づけられます。51節堅くなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。そしてイスラエルをエジプトの奴隷状態から解放したモーセを拒んだように、また先祖たちが預言者をずっと迫害してきたように、今やあなた方がその方、つまりキリストを裏切る者、殺す者となったのですと言って、ステファノは彼らを断罪したわけなんですね。最高議会と解放された奴隷の街道に属する人々がこのステファノを告訴したのは、最初にも見たように聖なるところ、神殿と立法に彼らは逆らっているというね、そういう口実、偽りの証言によるものだったわけですね。しかし、その訴えがいかに言いがかりに過ぎないものであるか、またその誤りを犯しているのはむしろ訴えている者たち自身であるということが、ステファノの弁明によって明らかにされたわけですね。そもそも偽りの証人を立てて訴えるということ自体が、そのモーセの10回の中の第9回、隣人に関して偽証してはならないというね、その教えに反する罪であることにさえ彼らはこの時気づいていないんですね。形式的には立法を守っているかのように見えて、形式的には割礼を受けているイスラエル人であったにもかかわらずですね、しかし心と耳に割礼を受けていない、これは実に恐ろしいことであるということがわかります。神と神の教えを誤って理解することや形式だけの信仰というものが陥る危険がここにあるのですね。これは人事だとは言えない、私たち自身も気をつけなくてはいけないことではないかと思います。ステファノは最後に自分を訴える人々に向かって、あなた方は天使たちを通して立法を受けたものなのにそれを守りませんでしたと厳しく指摘しました。私たちもまた当時の人々のように、神から受けた神の言葉を殺してしまうことがないように、心と耳に聖霊によって割礼を受けて、聖霊の働きに逆らうことがないようにと心から願うものです。お祈りをいたします。